主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいものですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今朗読したのがヨハネの12章、有名な、ところに当たるわけですが、このエルサレムに登ってきた、だからまさしくこの場所に登ってきたギリシャ人が、イエス様に、お会いしたいということをこう、お願いするわけですね。で、不思議なんですけど、この、アンデレとフィリッポがアンデレに行って、でアンデルとフィリポがイエス様に頼むわけですよね。ギリシャ人がイエス様にお会いしたいと、でお会いしたいという話をして、そこでイエスのお答えはこうなんですよね。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ、ということを語られる。このお会いしたいという話だったんですが、なんか突然受難の話になってしまって、このギリシャ人が会えたのか会えなかったのか、あとは何も書いてない、不思議なつながりで僕は書かれている箇所なんですね。でもこのギリシャ人が、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと言ったその気持ち、それは結局私たち一人一人の気持ちだと思いますね。そのイエス様にお会いするために私たちもエルサレムに登ってきた。でその時にイエス様が言うのは、この麦の話なんですよね。死ねば多くの実を結ぶと、一粒の麦が。自分の愛する者は、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私たちがイエス様に出会うということ、それはやはりイエス様の十字架なしには私たちはイエス様に、本当のイエス様に出会えないということをここで語っているんだと思いますね。イエス様を、このギリシャ人は肉眼で見るとか、私たちももちろん祈りの中でイエス様に出会うことができるわけですが、でも本当のイエス様の確信というのかな、イエス様の本当の姿はやっぱり十字架にかかって復活されたというですね、そこに私たちは触れない限り本当の意味でイエス様にお目にかかることはやはりできないということを語っているんだと思いますね。だから今日一日イエス様が何のために死なれたのか、十字架にかからざるを得なかったのか、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のまま、イエス様は一粒のままではなくて自分の命を捧げることによって多くの実を結んだというですね、その過ぎ越しの神秘を私たちは心に刻みたいと思います。そこでイエス様に出会いたいと思います。このエルサレムはやはり、私の印象ですが、悪が集積している町でもあって、人類の罪深さがある意味全部ある、ガリラヤとは全然違う罪深いものがパレスチナ人のことにしてもユダヤ人の虐殺にしてもですね、あるいは宗教間の争いにしても、その人間のこの悪いところがですね、表面に現れてるというか、日本は一見平和だけど、同じものあるわけですけど、中にはですね、でもここにはそれが明らかに現れてる。でもだからこそイエス様は十字架にかかって復活する以外にやはり本当の救いをもたらすことはできないということを感じられたんじゃないか、 だからエルサレムが、まあ、預言者がって書いてあったんです。そのエルサレム以外で死ぬことはありえない、まあ、ルカに書いてあるんですけど、だからもうここで十字架にかかったということはやはり本当に神様の本当の何か身旨だと思いますね。でもそこから私たちはまあ多くの身を結んでいく生き方を学んでいかなければならない。私に仕えようとするものは私に従えとはっきり言ってるわけですよね。でそうすれば私のいるところに共にいることができる。本当にイエス様と共にいて、イエス様にお目にかかって、イエス様と本当の親しみを持つことができる。そしてしかも御父はその人を大切にしてくださるというふうにまあ言っておられます。まあ、この水越しの神秘、イエス様の苦しみが一体どういうものであったのか、なぜ十字架にかからなくてならなかったのか、そしてイエス様が十字架にかかるってことは自分にとってどういう意味なのか、そして自分自身も自分の命を捨てる、イエスに従うというのはどういうことなのか、まあ、それを、ゆっくり思い巡らす日にしたいというふうに思います。そして私たちが復活に向かっていく、まあ、この実際23節で人の子は栄光を受ける時が来たってはっきり書いてあるんですね。栄光を受ける、だからもう復活も込みでですね、まあ、その復活も合わせてこの水越しの神秘を味わいたいと思います。